上機嫌な様子で、私は部屋の飾り付けを確認していた。今日は12月24日のクリスマスイブ。お兄ちゃんと約束したパーティーの日。いろんなことが重なって、最近お兄ちゃんとはギクシャクしてしまっている。前みたいに休日にお出かけすることもなくなって、一緒にご飯を食べていても会話がなく、気まずく居心地が悪い感じ。お兄ちゃんも私も一緒にいることを避けている。でもそれも今日で終わりにしよう。今日はずっと楽しみにしていたクリスマスの日。テーブルにはパーティー用の料理がはみ出しそうなくらいに並べられ、部屋にはささやかだけど綺麗な飾り付け。赤と緑と白に彩られたサンタとツリーと雪の世界。今日のためにいっぱい考えて準備してきた。お兄ちゃんもきっと気に入ってくれるはず。朝ごはんを食べてる時に確認したけど、お兄ちゃんは早く帰ってくれるって言ってた。今日はこの部屋で二人一緒にパーティーするんだ。それで今までのことを謝って、また前みたいに仲良くしてくださいってお願いしよう。優しいお兄ちゃんならきっと許してくれる。また二人で笑い合って楽しい毎日が戻ってくるはず。それに飾りを直していた手を止めて、視線をリビングの隅、目立たないように置かれた紙袋に向ける。可愛くラッピングされたその袋に入っているのは手編みのマフラー。これを巻いて二人で一緒にお出かけできたらいいなって。冬に向けて少しずつお兄ちゃんに内緒でずっと前から準備してきた。私とお兄ちゃんの身長差を考えたらかなり長めのマフラーになっちゃったけど、けどそんなこともお兄ちゃんと一緒なら楽しく笑い合えるに違いない。
あ、楽しみだな。
ずっと夢見てたお兄ちゃんとこんな風に楽しく過ごすのを。もちろんお兄ちゃんとの毎日が楽しくないわけじゃないけど、でもこんな幸せな特別な時間を過ごしたいってずっと思ってたから。準備はこれでいいかな。部屋を見渡し確認する。お料理に、お部屋の飾り付けに、クラッカーにプレゼント。うん、完璧。時計を確認すると、お兄ちゃんが帰ってくるまでまだもう少し時間がある。張り切って早く始めちゃったから時間が余ってしまったみたい。 けない。少し眠くなってきちゃった。昨日はいろんなことを考えてしまってあんまり眠れなかったから。緊張が解けた私は自然とソファーに横になり軽く目を閉じる。訪れる漆黒の世界、まぶたの裏に思い浮かぶのはお兄ちゃんと過ごしてきた幸せな毎日、これまでの、そしてこれからも続いていくお兄ちゃんとの幸せな思い出、きっと訪れる幸せな未来。お兄ちゃん大好きだよ。私ずっとお兄ちゃんのそばに。
いけない、私ったら眠って。今何時？そう、もうお昼？日付が変わってる。それじゃお兄ちゃんは？辺りを見渡してもお兄ちゃんの姿はどこにも見当たらない。あれはクリスマスカード？横になっていたソファーの正面、テーブルの上に置かれた小さなカードを手に取る。そこに書かれていたのは、気持ちよさそうに眠っていたから起こさないでおきました、風邪をひかないようにね。料理とっても美味しかったよ。お兄ちゃんの字、お兄ちゃんが残してくれたメッセージ、その内容を理解した自分が取り返しのつかないミスを犯したこと理解した瞬間、頭が沸騰したように急速に覚醒した。嘘だ、嘘だ、嘘だ、嘘だ。お兄ちゃんが帰ってきてくれたなら私を起こさないわけないもの。だってあんなに楽しみにしてたんだから。二人のクリスマス、お料理は何が食べたいかって話し合って、一緒にお部屋の飾りを作って、プレゼントは何を買ったの？秘密だよって、いっぱいいっぱい楽しみにしてたのに。お兄ちゃんが私とのクリスマスを裏切るわけない。あの後帰ってきてくれたのなら絶対に私を起こしてくれるはず。だったらなんだ、お兄ちゃんはどうして帰ってこなかったの？きっとあの女だ。あの女と一緒にいたんだ。私との約束を破って私よりあの女を。お兄ちゃんは私よりあの女を選んだんだ。怒りと絶望で頭の中がぐちゃぐちゃになる。目に見える世界が真っ赤に染まり、
呼吸が激しく、不規則に息をするのさえおかしくなってくる。胸元を強く押さえ、気持ちを必死に落ち着けようと努める。感情を理性で制御しようと、考えちゃいけないことを頭から追い出し、全く関係ないことを、お料理のこと、学校の成績、クラスで話題のテレビのこと、何でもいいからくだらないことを考え続け、お兄ちゃんに向ける感情は憎悪の塊を、決して意識しないように。落ち着け落ち着け落ち着け、出て行け出て行け出て行け。ようやく少しだけ落ち着いたところで、視界の隅に、さっきは気づかなかった小さな紙袋が目に入った。お兄ちゃんからのクリスマスプレゼント。呆然とする頭、一縷の期待と希望を持って開けた。その袋の中に入っていたのは、今話題になっているキャラクターのぬいぐるみ。やっぱりお兄ちゃんにとって私は。その瞬間、私は言葉にならない声で絶叫した。気が狂ったように暴れ回り、部屋中をむちゃくちゃにしてから数時間、ようやくまともに頭が働くくらいに落ち着いてきた。部屋の中には割れた花瓶に食器、びしょ濡れになったクッション、ぶちまけられた調味料に汚れたカーペット、そんな部屋の中心に、体が汚れることも気にせず倒れ込んでいる私。混沌たるありさまだった。時刻は夕方を回った頃、おそらくお兄ちゃんは今日も日が変わるまで帰ってこないだろう。仕事が忙しいのか、それともまたあの女に会っているのか。再び湧き上がってくる黒い衝動を無理やり押さえつける。いや、元に戻さないと。それでも居候させてもらっている、お兄ちゃんに迷惑をかけちゃいけないと、その義務感からノロノロと動き出す。もっとも、こんなことをしてしまった後だ。もうお兄ちゃんと一緒にいるのは無理かもしれない。それももういい。お兄ちゃんにとって私はただのいとこ、 妹のような存在でしかなかったんだ。それを私は勘違いして、一人で舞い上がって、お料理を作ってあげたり、一緒にお買い物に行ったり、まるで恋人であるかのように錯覚して。まずは、割れた食器から片付けて。突然、体を襲った衝撃に、思わずその場に座り込む。何これ。お腹が鈍く、焼けるように痛い。今までに感じたことのない、不思議な、不愉快な痛み。お腹を押さえて、きつく目を閉じる。息を止め、襲ってくる痛みを懸命に耐える。
痛い。
何なんだろう、これは。お腹の中をかき回されるような感覚。このまま死んでしまうのかもしれない。経験したことのない恐怖に。一人耐える。もしかして、罰が当たったんだろうか。大好きなお兄ちゃんを、悪く思った罰が。気は強い痛みに、私は思わず大きな声を上げた。しばらくして、痛みの波が収まると同時、まず感じたのは、下着の中の違和感。とっさに、スカートの中に手を伸ばす。手が触れた内ももはぬらりと濡れ、指先には真っ赤な